弟兄姐妹们平安，
皆さんおはようございます。
前几天呢，我在视频上有看到了一首很美的歌曲。
数日前に私は YouTube で美しい曲を聞くことができました。
结果我发现它竟然是以色列的国歌。
それはなんとイスラエルの国歌でありました。
然后国歌的名字叫做希望。
この国歌の名前は希望というものでありました。
我从来没想到以色列国歌这么好听啊！
イスラエルの国の国歌がこんなに美しいメロディーだったとは想像もしていませんでした。
换句话说，不知道这是以色列国歌，听起来就跟流行歌曲是一样的。
まあ言い換えれば、もしこのイスラエルの国歌だと知らなければ流行歌だと思ってしまうほどです。
哇，说好听的歌，然后
本当にいい歌だと思いました。
看一下它的歌词，
その歌詞を見てみました。
哇。居然发现它竟然是一首盼望弥赛亚快来的歌曲。
これはなんとメシアを待ち望むような内容の歌詞でありました。
所以它叫做希望。
ですからこのタイトルは希望であります。
那当中有一段歌词是这么说的。
中の歌詞の一箇所はこう書いてあります。
他说：两千年的希望将成自由的民族，我们的土地，上帝的应许，古老的盼望，耶路撒冷带领我们回归故乡。
この2000年の希望、それがこの自由の民族を成して、そして私たちの土地において神様の約束があって、そして古いエルサレムに私たちがこの帰郷する望みを抱いてくださったという内容です。
我当时就在想，哇，以色列真的是一个金钱的国家。
もうイスラエルはなんと敬虔な国なんでしょうと思いました。
连这个自己的国歌都带有圣经的应许在里面。
この国歌の中にも聖書の約束の内容が含まれていたんです。
但后来又觉得非常的可惜。
けれども私はまた残念にも思いました。
因为他们不愿意相信耶稣就是基督。
彼らはイエスこそが、キリストであることを信じたくないからです。
其实我想跟上周的牧师讲到也非常类似、
この先週の牧師先生の話と内容とちょっと似通ったところがありますけれども、
他们到现在还在等待那所谓的政治上的君王的出现、
彼らは今日至るまでこの政治的な王様を待ち望んでいるんです。
他们所想要的是那种所谓的政治上的地位、政治上的权力，还有世界强权的那一种势力。
所以彼らが待ち望んでいるというのが、この世的なこの強さ、この地位、そういうものを待ち望んでいたんです。
但是对我们来讲，我们知道耶稣就是基督。
けれども私たちにとりましては、イエスこそがキリストであります。
他已经道成肉身来到这个世界上了。
その方が、言葉が肉となってこの世に来られました。
如果今天以色列接受耶稣就是弥赛亚的话，
もし今日イスラエルがイエスこそがメシアであることを受け入れたならば、
或许现在的以色列他会是一个不一样的境况。
今のイスラエルが違う状況になったかもしれません。
而这段经文的背景是从哪里来呢？
この今日の聖書箇所の背景についてお話をしてみます。
如果我们从以赛亚书七到九章，跟我们去参考这个列王记下十六章的这些经文的时候，
もし私たちがイザヤ書の7章から9章まで、また列王記の中の16章を見ると。
我们看到他这是在警告这个犹大国面临这个所谓的外患的时候，亚哈斯王他不愿意信从上帝，借着以赛亚所发出的这个警告和预言。
すなわちこのイスラエルの国が外敵に直面した時には、アハス王が神様の予言と神様の警告を受け入れなかったという背景がありました。
他反而转去相信世界上的政权，他反而转去相信依靠那亚述王亚述帝国。
このアハスがそのむしろこのその世の中の権力を頼って、またこのアッシュリアの王の力を借りようとしたんです。
虽然他依靠亚述帝国，他是可以从亚兰还有以色列国的入侵当中去解除他的困境。
このアッシュリアの王国を頼れば、もう当然アラムの国からこの侵略から逃れて、この困難から脱出することはできるけれども。
但是他不相信上帝的应许，不相信上帝的这样的不相信神，不依靠神的这样的信心。 必带来国家的败亡。
けどもこの自分自身が神様の約束を信じないで神様に対する信仰がないことによって国の滅ぼしをもたらすことということは彼は知らなかったんです。
所以以色列他们即将要经历他们最黑暗的这样一个时代。
このイスラエルやがて国の中で最も暗黒の時代を迎えようとしておりました。
所以这段经文 是以色列他们在最黑暗的时代的这个时期，就是他们要经历这个时期，先知给他们的一种希望之光。
ですから今日の聖書箇所というのがその最も暗黒な時代において預言者によって与えられた希望、その光について考え直したところであります。
他们最困难的时候必有一位弥赛亚来拯救他们。
最も困難の時にはきっとメシアが現れて彼らを救ってくださるんです。
而我们从今天的这段经文当中，我们也不难了解为什么以色列人他们对弥赛亚的期盼居然是政治上的。
ですが今日の聖書箇所を見るとまた理解できるけれども、なぜ彼らはメシアに対する期待っていうのが政治的な角度から期待しているのか。
就好像四到五节这边讲说，要让他们所负的重轭和肩头上的杖，欺压他们人的棍都折断。
四節から五節に書いてありますけれども、あなたが彼らの重荷の首輝と肩の紐、彼の虐げる者の杖、ミディアンの火のになされるように粉々に砕かれるからだ。
战士在乱战之间所穿戴的盔甲，并那滚在雪中的衣服，都必作为可烧的。
そして戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。
我们从这些经文当中也不难想象，他们是真的期待自己能够成为自由之民。
ですからこの聖書箇所を通して彼らは自由の国民になりたいという希望がわかると思います。
是可以享受那种完全和平的，在一个自由的是自由的国家。
ですから平和で自由な国で暮らしたいという望みが見えてきます。
可是弥赛亚真的是像他们想象那样子吗？
けどメシアが本当に彼らの想像した通りの方でしょうか？
我们要从今天的主题，有一婴孩为我们而生来看，真正的弥赛亚应当是一个什么样的情况？
今日のテーマに戻りましょう。一人の御子が私たちのために生まれる。で、本当のメシアは一体どういう方であるかを考えてみたいと思います。
我们先从第六节来说来看。
まず六節を見てみましょう。
他说：“因有婴孩为我们而生，有一子赐给我们。”政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。
一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれた。
我们先来看有一婴孩为我们而生这句话。
まず一人の緑子が私たちのために生まれるという言葉に着目をしましょう。
这句话很明显的告诉我们，这位弥赛亚他是必要道成肉身来到这世界上的。
その中にはこのメシアというのが必ず言葉が肉となってこの世の中に生まれなければいけないことがわかります。
因为在以赛亚书七章十三到十四节这么说。
以赛亚书の七章の十三節から十四節には書いてあります。
以赛亚说：“大卫家呀，你们当听，你们使人厌烦，岂算小事？还要使我的神厌烦吗？因此。”主自己要给你们立个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。
そこでイザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ。あなた方は人々を煩わすのは小さいこととし、私の神まで煩わすのか。それゆえ、主自らあなたにただ一つの印を与える。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。
我们光是从童女怀孕生子这件事情上，就可以看得出来，这位即将要来弥赛亚，他绝非凡人。
この少女が身ごもるという言葉を見ると分かるように、やがて来る生まれてくるメシアというのが普通の人間ではありません。
而且他是按照着上帝的允许要来到这世界上的。
まだ神様の約束の通りにこの世に来られるものであります。
但是今天按照神的允许来到世界上是一件非常简单的事情吗？
けども神様の約束通りにこの世に来られることが簡単なことでしょうか？
我们常常说，人是白白的来。
私たちがよく言うけど、人が何も持たずにこの世に生まれるんです。
将来我们要白白的去。
やがて何も持たずにこの世から去るんです。
但是大家仔细想一想，
けどよく考えてみてください。
如果是白白的舍去，白白的开始呢？
もし全てを何も持たず、全てを捨てて、また全てないの状態からスタートするのはどうでしょうか？
如果我们是一位拥有无穷权势之人，
もし私たちは無限な権力を持っているものとして、
我们会不会想要放弃一切从头来过呢？
そう、全てを捨ててゼロからスタートしようとするんでしょうか？
我们自己扪心想一想都知道，这是一件多么困难的事情。
自分の胸に手を当てて考えると、これなんと難しいことでしょう。
今天光是我们放弃我们的存款，都是一件很困难的事情。
私たちの自分の預金を放棄することでさえとても難しいことであります。
更何况是放弃身为君王，或者说身为统治全世界、全宇宙的这种权势。
ましてこの王としてまた全宇宙を支配されるこの権力を、権威を捨てることは。
有一婴孩为我们而生的意思，就是耶稣顺服神的旨意。
この一人の御子が私たちのために生まれるということは、すなわちイエス・キリストは天の御父の御旨に従いましたと。
如果主耶稣没有顺服神的旨意，不会有这么一位婴孩为我们而生。
もしそのイエス様が天の御父の御心に従わなかったら、このように一人の御子赤ちゃんは生まれなかったでしょう。
可是他为我们而生，他付出了多大的代价？
私たちのために生まれることにおいてどれほど大きな代価を支払ったんでしょう。
为什么今天保罗这么的佩服主耶稣？
パウロはイエス様のことを本当に感服しております。
因为他真正意识到耶稣为我们付出了什么。
イエス様は我々のために何を犠牲になったのか、パウロはよく知っているからです。
他为我们放弃了天上一切的荣耀。
ですから天におけるすべての栄光をお捨てになりました。
他为我们放弃了身为神子的权利。
また神の御子とする権威を捨てました。
他为我们成为了一无所有。
私たちのために何もないものと なりました。
我们谁有这个勇气为别人成为一无所有？
我々は他の人のためにすべてのものを捨てることが一体できるんでしょうか？
如果你很爱很爱很爱很爱很爱一个人，或许还有可能。
もしとてもとても一人の人を愛しているならば、まだ可能性があると思います。
但是我发现现在是很爱很爱很爱很爱一个人，还是不愿意。
けど今の人間というのはとてもとてもとても人を愛してもやはり自分のものは捨てられません。
然后通常都讲一句话。
また人々はこう言います。
为什么所付出？为什么不是你付出？
なんで私が犠牲するのか？なんでお前じゃないのか？
但是主耶稣为我们放弃这一切，他为我们忍受十字架刑罚和痛苦，为我们死在十字架上。
けどイエス・キリストがすべてを捨てになって、我々のためにこの刑罰を受けて十字架の上で死なれたわけです。
但是他证明了他是神的儿子，是因为他为我们第三天从死里复活。
イエス様は自分は神の御子であることを証明するためには3日目に死から蘇りました。
所以我们看到上帝喜悦他一切的顺服。
ですから神様が天の御父がイエス様の従順さを喜んでおられました。
上帝喜悦他对我们的爱，对我们的付出。
また私たちに対する愛、私たちのために犠牲したことを御父が喜んでおられました。
这就是为什么保罗他在腓立比书二章九到十一节这么说。
ですからパウロがフィリピの手紙の2章の9節から11節にはこう書いてあります。
所以神将他升为至高，又赐给他那招呼万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。
それ以来神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりましたが、それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神を褒めたたえられるためです。
弟兄姐妹、我们从这里有没有看见天国的价值观是什么？
ここでは天国におけるこの価値観というのを皆さん見出すことはできるんでしょうか？
イエス基督顺服神以至于死、且死在十字架上。
イエス様が御父に従って死に、そして十字架の死にまでも従われました。
神将他升为至高。
けど神様がそのイエス様を高く上げたんです。
顺服容不容易？
従うことは簡単なことでしょうか？
在家庭当中每次讲到顺服 大家都要皱个眉头。
で、家庭の中ではその従うということを言ったらみんな眉を潜めてしまうでしょう。
然后就回到一个永远的循环。
この永遠な循環になってしまいます。
为什么是我顺服他，不是他顺服我？
なんで私が従うのか、なんであの人が従わないのか？
为什么是我听他，而不是他听我呢？
なんで私がいつもあの人、あいつの言うことを聞いて、なんであいつが私の言うことを聞いてくれないんだろう？
但是天国的价值观是什么？
でも天国の価値観はどういうものでしょうか？
当我们今天顺服的时候，神就将我们升为至高。
私たちが従うときには神様は私たちを高く上げてくださるんです。
我在神学院有一个同学哦，他大概我那时候二十多岁，他大概五十多岁。
私は神学院にいたときに、そのとき私は二十歳前後でしたけど、その人は50何歳です。
应该是啦，不过他现在十多年过去，也大概六十多岁了。
まあ今十年ぐらい経って、およそ60歳ぐらいになっているんでしょう。
啊，那时候跟我讲一句话，我记到现在。
そのとき私に言った言葉が今でもはっきりと覚えています。
啊，那时候不太懂，现在懂了。
そのときは分からなかったけども、今は分かりました。
因为他每次讲到夫妻关系哦，就讲一句话。
この夫婦関係についてはいつもこう言っています。
退一步，海阔天空。
一歩引き下がれば。この無限な天地が現れるよ。
退一步，你就赢了。
一歩下がればお前が勝つんだ。
弟兄姐妹要记住这句话，退一步你就赢了。
皆さん覚えてください。一歩下がれば勝つことになります。
我记到现在。
未だにその言葉を覚えています。
一开始不信。
最初は信じませんで
した。什么叫退一步我就赢了？
なんで一歩下がれば勝つんだろう。
现在我信了。
今は私が信じるようになりました。
退一步你就赢了。
一歩下がれば勝つんです。
因为退一步意味着我们愿意顺服于神。
一歩下がるということはすなわち私たちが神に従うことができるということです。
今天主耶稣他顺服于神，神将他升为至高啊。
イエス様が天の道に従ったためにこの神様がこの方を高く全て何勝るぐらいに高く上げたんです。
所以神主的至高他的政权是什么？
この主が高く上げられたこの政権というのは一体どういうものでしょうか？
不是世界上的。
この世の中の政権ではありません。
这边提到说政权必担在他身上，所指的就不是这世界上的政权。
ここにあるこの主権はその肩にあるというのがこの世の中の主権ではありません。
而是主耶稣成就了救赎之功以后，神立他为所有创造的主。
このイエス様はこの救いの御業を成し遂げられた後には、御父がこの主イエス・キリストを全ての創造者の主と、立てられたからです。
这个可是比单一的政权还要来的贵重的多，又多过多到已经我们不知道的那个程度了。
これはすなわち一つの政権よりも、もう私たちが計り知れないほど大きなものであります。
如果弥赛亚只是以色列政治上的君王，
もしメシアがただイスラエルの政治的な王様だけであるならば、
那要么就两种状况了。
多分二つの状況が想像できます。
这位弥赛亚到现在仍然还是存在的，千年老妖。
例えばそのメシアとして今でも生きている何千年も生きている方になります。
要么就是现在以色列已经大到不可思议了。
あるいは今がイスラエルの国がとてもとても大きな国になっている、います。
但是以色列有那么大吗？
イスラエルがそんな大きな国になるんでしょうか？
所以政权必担在他肩头上，他名称为奇妙测试全人的神，永在的父，和平的君。这句预言是否能够完美的实现在所谓的政治的君王身上呢？
ここに書かれているのが主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるということが、今この世の中の政治的な王様の上で成就できるんでしょうか？
那我们来看一个现实、一个事实的状况。
この現実を考えてみましょう。
我们相信耶稣是基督，我们相信他是统治全世界全宇宙的主。
イエス様がキリストであることを私たちは信じていて、全世界を支配して、くださる、神であることを信じます。
而事实上，现在全世界三分之一的人口都是基督徒。
今は全世界の三分の一の人口がクリスチャンであります。
你说一个国家人口，像以色列一个国家人口全部加起来。也就才几千万吧。
この例えばそのイスラエルの国の全人口の人数で数えても数千万人でしょう。
可能还没有哦。
まあそこまで至ってないかもしれません。
但全世界三分之一人口，那可是几十亿的人口。
全世界の人口の三分の一というならば、多分何十億の人になります。
也就是说，这句预言它只会完美的应验在耶稣身上。
すなわちこの予言というのがイエス様のにおいてのみ成就されます。
而这句预言也告知了我们所谓的弥赛亚到底是一个什么样的身份。
またこの予言を通してメシアの本当の身分はどういうものであるかを明らかにしたんです。
有些弟兄姐妹们会跟我讲。
一部の兄弟姉妹たちが私にこう言います。
他说他们可以相信一位创造主。
彼らは創造主を信じます。
可是每当想到耶稣也是人，就没办法相信。
けどイエス様も人間であったことを思うとなかなか信じられません。
但是为什么我们可以相信耶稣？为什么我们要相信耶稣？
けど私たちはどうしてイエス様を信じることができるのか、またどうしてイエス様を信じなければいけないんでしょうか？
因为圣经对他的身份有完美的解释。
聖書の中においてイエス様の身分についてはこのちゃんと完璧な説明があるからです。
我们光是从这个预言当中就可以看到很多的内涵。
この予言を通してイエス様のこの内訳というのが分かります。
就好像他名称为奇妙测试。
この名は不思議な助言者。
奇妙测试所指的就是能够用各样的神迹奇事来完全所有的计划。
この不思議な助言者というのが不思議な奇跡 を通して、ご計画を全うすることができるということです。
如果我们有仔细的去学习四福音书，我们可以看到主耶稣在世上行了很多的神迹奇事。
もし私たちが少し時間かけて四つの福音書をちゃんと読めば、イエス様はこの世においては多くの奇跡を行ったということがわかります。
水可以变成酒，大风浪可以停止。
水をお酒に変えることができまして、そして大きな風波を、その沈めることができました。
可以变换物质，可以让大自然都听他的命令。
この物質を変えることができた、できて、そして大自然が自分の命令に従わせることができました。
瞎眼可以看见，瞎眼的可以看见，瘸腿的可以行走。
この見えないものが見えるようになって、そして歩けないものが歩けるようになります。
甚至死人都可以复活。
またその死んだ人でさえ蘇ることができるんです。
这意味着他掌管生命的主权。
なぜならばイエス様が命の主権を握っているからです。
弟兄姐妹，不要不相信这些记载啊！
皆さん、この記載を信じないでいないで、信じないではいけません。
因为记载这些内容的使徒们都是为耶稣殉道了。
この、イエス様の奇跡を記載した人たちがみんなイエス様に殉教した人たちでありました。
如果我们不是亲眼所见，你愿不愿意为一个谎言去殉道呢？
もう自分の目で見ていなければ、私たちは嘘のために殉教することが一体できますでしょうか？
哈哈，你在骗人，我可以愿意为你死，可以吗？
その人が嘘をついているのに、その人のために死ぬことができるんでしょうか？
使徒们每个都是为耶稣殉道的。
この使徒のみんながイエス様のために殉教された方です。
除非每个人都是看到幻觉啊，除非每个人都精神有问题啊。
もう全員がこの幻覚を見て、全員が頭おかしかったらそれは別の話ですけど。
不然他们真的是亲眼看见耶稣从死里复活，也亲眼看见耶稣让别人从死里复活。
彼らは自分の目でイエス様が死から蘇ったことを見て、またイエス様が他の人を死から蘇らせたことを見たからです。
这样神经奇事有谁做得到？
こういうことが一体誰ができるんでしょうか？
所以他名为奇妙测。
ですからイエス様の名は、不思議な助言者であります。
还不止这样，还直接讲一句永在全能的神，永在的父啊。
そしてまたそのもう一つさらに力ある神、永遠の父と呼ばれています。
怎么会讲到这个弥赛亚居然是全能的神，永在的父呢？
このメシアがどうしてメシアのことを力ある神、永遠の父と呼ぶんでしょうか？
事实上就是在讲这位要来的弥赛亚，他就是神啊。
すなわちこのやがて来るメシアこそが神様であるからです。
很多人以为说耶稣来变成人，我没办法相信他是神。
ですから一部の人がイエス様がこの世に来られて人間になったからイエス様が神であることを信じられないと言います。
但是旧约圣经在耶稣基督来的400年前就讲得清清楚楚，可能还不止400年了，讲说他就是神啊。
このイエス様がこの世に生まれる、世から世に生まれる400年前、あるいは400年じゃないかもしれませんけど、この前からイエス様が神であることをそこではっきりと言っていたんです。
所以主耶稣常常说他自己就是那一位。
ですからイエス様ご自身が自分がそのやがて来るものであると言いました。
其实主耶稣那个时代，以色列人还蛮讨厌耶稣的。某一些人啊。
イエス様の時代においてはこのイスラエルの人の中の一部がとてもイエス様のことを嫌っていたんです。
因为耶稣讲的一些话是在当时他们听来是还蛮可恶的。
けどイエス様の話した言葉というのはその当時においては彼らの耳障りだったんだと思います。
因为他们问耶稣说你是谁？
です彼らがイエス様にあなたは誰ですかと聞いた。
耶稣直接回答他们一句：“我是。”
耶稣说：“私はあると。”
也就是在旧约圣经神所讲的那个摩西问说：“你是谁？”
これはすなわちモーセがイエス神様に尋ねたと同じ答えであります。
我们中文翻“我是自由拥有”，对不对？
中国語ではその昔いまし今います、そのいつまでもいる神だというふうに訳しているけれども
事实上耶稣问摩西问神说你是谁的时候神直接讲一句话就我是、
そのモーセが神様にあなたの名はと聞いたときには神様の答えというのは私はある
然后他们问耶稣你是谁的时候他直接回去我是
ですから彼らがイエス様に対してあなたは誰ですかと聞いたときにイエス様の答えも私はある
每次都气到犹太人拿想拿石头丢他。
イスラエルの人が怒りを感じて、そして石で殴り、殺そうとしました。
然后这个门徒们也在问耶稣说：“你是谁？”
弟子たちもイエス様にあなたは一体どなたですかと聞きました。
哇，耶稣更明显了。
イエス様はさらにはっきりと言いました。
他直接讲说：“我与父原为一。”
私は父とは、一つです。
弟兄姐妹，我们有没有人敢说：“我与父原为一？”哦，
私たちが父と一つであると言うことはできますでしょうか。
但是主耶稣敢啊，他说我与父原为一。
イエス様が言いました。私は父とは一つです。
然后又说我在父里面，父在我里面，你们不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。
そしてまたそのこのイエス様はさらに言いました。その私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか？
我在父里面、父在我里面。
私は父におり、父が私におられる。
真正相信上帝的人、有谁敢讲这种话？
で、神様を信じる人でも誰がそう言えるんでしょうか？
当然现在的我们清楚这是什么意思了。
で、今の私たちがその意味がよくわかります。
可是当时当耶稣这么说的时候。对门徒们来讲，那是一件天方夜谭的事情。
けど当時その弟子たちがその答えを聞いた時にはもうとんでもないその理解づらいしづらいものでありました。
但是耶稣要表明的就是我是。
けどイエス様言いたかったのがすなわち私はある。
然后这边又提到说他是和平之君。
そこではイエス様は平和の君というふうにその名前がつながれていましたけども
和平之君所指的就是这位弥赛亚喜爱的是和平而不是纷争
この平和の君というのはすなわちこのメシアが平和を喜びとしその争いを好まないという意味であります
所以其实我们看到圣经当中是充满了许多主耶稣和平的教导的
この聖書の中においてはイエス様が平和について多くの教えがなされたわけであります
这些教导都是给我们带来和好而不是让我们带来纷争的
この教えというのは私たちに和解をもたらすものであって争いをもたらすものではありません
但是我们看到这些内涵都是要我们要放下要舍去要顺服
けどこの中身というのはすなわち私たちに自分自身を捨てて犠牲にするように促しているわけであります。
所以很多弟兄姊妹听到这里就不愿意啦。
兄弟姊妹たちがここまで話を聞くとなかなか納得できません。
还是回到那个循环。
そしてまた順繰り返りが始まりは。
为什么是我？为什么不是他？
なんで私があってあの人じゃないのか。
但是主耶稣怎么说？
イエス様は何と言ったんでしょうか
在马太福音5章39節他39節他这么说
マタイの福音書の5章の39節
只是我告诉你们不要与恶人作对有人打你的右脸连左脸也转过来由他打
しかし私はあなた方に言います悪い者に手向かってはいけませんあなたの耳の方法を打つような者には左の方法も向けなさい
在哥林多前书6章7節这么说你们彼此告状这已经是你们的大错了为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？
コリントの、その 第一の手紙の6章の7節に書いてありますけれども、そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。なお、なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。
我们有没有发现圣经很多的教导都是要我们学习爱的功课。
この聖書の中の多くの教えというのが、すなわち私たちに愛について学ぶ課題を与えています。
保罗更直接说，为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？
パウロはこう言いました。そのなぜむしろ不正を甘んじて受けないんですか？なぜむしろ騙されていないのですか？
通常我们听完就是为什么我要吃亏？为什么我要受欺？
普段私たちはなんで私たちが不正を受けるんですか？なんで私たちが騙されなければいけないんでしょうかと思いますけれども。
但是保罗为什么这么讲？
けどパウロは、私たちにこう言いました。
在罗马书十二章十九节这么说，
ローマの手紙の、12章の19節。
亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。
因为经上记着主说，伸冤在我，我必报应。
それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。
我们看到天国的价值观是截然不同的。
天国の価値観というのは私たちとは真逆であります。
主耶稣是和平之君，他也要我们做和平之君。
イエスキリストが平和の君であって、私たちにも平和の君となってほしいと願っておられます。
而他告诉我们一个真理，就是当我们今天忍让，我们今天受欺，宁愿吃亏的时候，是神替我们伸冤。
けれどもここには一つ真理があって、私たちが不正を甘んじて受けて、そして騙されるときには神様が私たちのために復讐をしてくださるんです。
所以我们就知道说，这一位为我们而生的婴孩，他来到这里是要成为我们的奇妙测试，我们的神，我们的父，我们的和平之君。
すなわちこの、やがて私たちのために生まれるこの緑子っていうのが、その私たちの不思議な助言者となって、私たちの力ある神、私たちの永遠の父、私たちの平和の君となるためであります。
这一切的预言都在耶稣身上应验了。
そういう言葉、予言というのはイエス様の身において成就されました。
这就是为什么我们可以相信耶稣就是基督，是三位一体的圣子。
ですから私たちがそのゆえにイエス・キリストが神、すなわちキリストであって三位一体の神の中の御子であることを信じることができます。
他成为我们的榜样。
イエス様は私たちのお手本となってくださったんです。
所以才能够激励我们，也愿意更多的为他学习，为他舍己，来学习这些属灵的功课。
ですから私たちが甘んじて自分自身を捨てて、そしてイエス様について学ぶことができます。
第二，我们再来看所谓的基督的国度是什么。
で、今日の2番目ですけども、イエス・キリストの御国について考えてみましょう。
第七节他说，他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远，万军之耶和华的热心必成就这事。
その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
上周的家谱已经可以让我们看见他必坐在大卫宝座上的这个事实。
この先週においてはこの系図を見たけれども、イエス様がダビデのこの王座に就くということが分かりました。
前面我们提到了以色列人，他们认为基督是还没来的。
この以前言ったけども、その冒頭に言いましたけども、イスラエル人がまだイエス様がこのメシアを来ていないと思っています。
因为他们认为基督来了是要让他们成为自由强权的国家。
ですから彼が思っているのが、イエス様が来られるとこの自由で強い国を建ててくれると思っていたんです。
也确实第七节有提到说，这位弥赛亚的政权与平安必加增无穷。
確かに7節にはその、主権は増し加わり、その平和は限りなくと書いてありますけれども、
然后又提到说，他必以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远哦。
そしてまた裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまでと書いてあります。
我们回顾一下所有的历史哦。
この歴史を振り返ってみましょう。
我们两个国家是从今直到永永远远，现在还存在的。
どの国が今よりとこしえまでと今日まで存続しているんでしょうか。
所以这样的预言是否合适单指一个国家，就非常值得我们去深思的一个问题了。
ですがこの国が一つの国だけに当てはめるかどうかっていうのは私たちが反省しなければなりません。
世界上没有永远的王朝。
世の中には永遠の王朝はありません。
只要是有肉体的存在，必然是要面对死亡的。
肉体の存在があれば、必ずいつかは死を迎えます。
所以以色列人他们所盼望的国度，如果是世上国度的时候，在任何的理论逻辑上都不可能存到永永远远的。
このイスラエル人が望んでいる国がもしこの世の中の国であるならば、この永遠に存続する。ことができません。
可是当我们今天来看圣经当中的弥赛亚预言，很多地方都是指出他的国度无穷，他必要存在到永永远远。
けど聖書の中にあるこの神の御国というのが、この、その存続して常しえまでと書いてあります。
所以我们看不到有一个国度是可以存到永远。
ですからその永遠に存続する国というのが、私たちが見当たりません。
但是我们却看到一种国度是以色列人两千年来千盼万盼却盼不到的，但是已经存在两千年了。
けどある国、それはイスラエルの人がこう長い間に待ち望んでいても 見えないものであるけれども、この存在しているものがあります。
那就是教会。
それはすなわち教会であります。
教会是耶稣的身体，是耶稣的国度。
教会はイエス様の御体であって、御国であります。
教会不是建筑物。
教会は建物ではありません。
我不晓得世界上有没有存在了2000年的建筑物。
世の中には2000年ほど経っている建物あるかどうか分かりませんけども。
有的话也很了不起哦。
まあ、あったら素晴らしいものだと思います。
以色列的那个圣殿现在剩 一面墙存在两那个那个是存在很久了，确实是有。
まあ、イスラエルのこの宮っていうのが聖殿宮っていうのがその壁一つしか残っていません。確か長い間残されているものであります。
圣经讲到教会从来都不是建筑物。
で聖書の中に書いている教会というのがいつだって、建物のことを指しているわけではありません。
而是一群聚集在一起敬拜神的这样一个群体。
神様を礼拝するために集まっている人の群れのことです。
也可以说是耶稣基督的门徒。
あるいはイエス様の弟子と言える、言うこともできます。
所以我们看到教会是唯一从古到今传承到现在可以是被称为是是神的国度的存在。
この教会というのは昔から今までずっと存続していて神の御国としての存在とも言えます。
我们先抛开许许多多人性的问题。
人間的な考えを一旦置いといて。
教会本身，它是耶稣基督的身体，就是圣洁公义的存在。
教会自身がこの神様の御体であって、そして清い正しい存在であります。
而我们是教会，教会是基督的身体，这就构成了一个永恒的真理。
それ私たちが教会の体の一部であって、これは永遠の真理がそこに成り立つわけであります。
因为我们那些相信耶稣是基督的人，将来都必要在天上与主相见，享受在主里面的永恒的。
このイエスがキリストであることを信じる者たちがいつかはその天において主と再会して、そして主にあるこの永遠を体験することができます。
所以我们看见主耶稣所谓的弥赛亚的政权。他的还有弥赛亚的平安是在教会里面呈现出来的。
ですからそのメシアのこの主権、メシアの平和というものが教会の中で現れたものであります。
以此我们就知道成为教会的一份子是何等的重要。
ですから私たちが教会の一員になることがどれほど大切かは分かります。
今天我们在主面前，我们每一个基督徒都是非常的重要的。
主にあの御前にある一人一人のクリスチャンがみんな大切な存在であります。
因为我们构成了耶稣基督的身体。
なぜならば私たちがこのイエス様の御体を構成しているわけであります。
基督的国度也是在我们身上彰显出来的。
イエス様のこの御国というのが私たちを通して表されています。
而且正如基督是坐在大卫的宝座上。
このイエス・キリストがダビデの王座についているように、
也就如同聖經所講的，他就是那位榮耀的君王。
すなわち聖書に書いてある通りに、その方こそが栄光の神であります。
現代的我們對君王的概念或許不是那麼的熟悉。
今の私たちがこの王様、王に対するこの考え方っていうのがあまりはっきりしていないかもしれません。
但是我們應該看過很多連續劇吧。
多分皆さんドラマは見たことあるでしょう。
君要臣死。
もし王がその自分の下のしもべに死ねと言ったら、
臣可以不死吗？
下の人が死なずには済むでしょうか？
那意味着什么？
それどういう意味でしょうか？
君王制度下是要绝对顺服的。
このすなわちこの王に対しては絶対的な服従が必要であります。
你要么跑，要么就是君要臣死，臣不得不死。
その逃げてしまうか、あるいは死ねと言われたら死ななければなりません。
所以竟然他是君王。他要求的就是要我们顺服于他。
その方が王であって、私たちに対して求めていることは従うことであります。
要求就是要我们荣耀他的名。
そして私たちがその皆に栄光を期することを求めています。
这也是为什么圣经常提醒我们要荣耀神、荣耀基督的原因，就在这里。
ですから聖書の中において私たちが神に栄光を期し、そしてキリストに栄光を期することを教えています。
因为他不但是我们的救主，是我们的神，他也是我们的王。
その方が私たちの救い主であって、私たちの、この王様であるだけではなく、私たちの主であります。
请注意这句话哦。他不但是我们的救主，是我们的神，我们的王。
このイエス様は私たちの救いであって、私たち主であって、私たちの王であります。
所以我们感恩、我们服侍、我们敬拜，都是理所当然的。
ですから私たちが神様に対して感謝し、そして礼拝し、奉仕することがこの当たり前のことであります。
我们顺服于他，正是因为他有这样的权柄。
私たちはその神様に従うということは、すなわち神様にはその権威があるからです。
而我们顺服于他，并不羞愧的。
私たちがその主に従うことによって、私たちを恥ずかしめに見ることに遭うことがありません。
顺服于人，确实有时候会羞愧。
人に従うときには恥ずかしい目に遭うことがあります。
因为人的价值观有时候可能跟我们有非常大的不同。
人の価値観というのが我々とかけ離れていることがあります。
但圣经说这位神是公正、公义、圣洁、良善的神。
けど聖書に書いてありますけど、この方っていうのがこのその正義によ正義で正しいこと方であります。
这才是值得我们顺服的存在。
ですから私たちがその方に従うことができます。
如果我们真的是这么的看我们的上帝的时候，我们就会发现这样的神是不能够被别人所侮辱的。
ですからその目線から神様のことを見ると、ですから神様のことを侮ってはならないということがわかります。
所以我们要荣耀他的名也是这个原因。
ですから私たちが神様の皆に栄光を期さなければいけないということもそこに理由があります。
如果我们觉得反正我们的信仰是别人怎么样去毁谤、去污蔑我们都无所谓的话，
もし私たちが自分が持っている信仰に対して他の人がけなしてもあまり気になさらない人がいるならば、
那意味着我们是不相信的人。
すなわち私たちが信じていないことになります。
我以前跟我一个同学在辩论。
私は以前その同級生と話し合ったことがあります。
这个福音上的辩论，辩论到后面他很生气。
この福音についてお話をしたけれども、最終的にはその人がとても怒りました。
就在我面前骂了耶稣一句。
そして私の前でイエス様のことを罵ったわけです。
你那个气哦，从这边整个肝火整个升上来了。
その時私はとても怒りを感じました。
你要是敬畏神，你当别人去污蔑我们的信仰的时候，你会是非常愤怒的。
もし私たちが神様を信じているならば、他の人が私たちの信仰をけなしているならば、きっと怒りを感じるでしょう。
因为这位婴孩为我们而生。
なぜならばその緑子は私たちのために生まれた。
为我们而死。
私たちのために死んでくださった。
圣经说他是奇妙测试全能的神永在的父和平的君。
聖書によりますと、その方は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君であります。
就是要让我们知道他的尊贵。
すなわちその方の尊さを知らなければいけません。
既然如此、我们就必须要 全然的依靠他。
そうであるならば私たちが完全にその方を頼らなければなりません。
要全然的信靠他，也要全然的顺服于他。
その方を、頼り信じなければなりません。
就如同圣经所讲的，他要我们做什么，我们就去做什么。
聖書に書いてある通りに主に命令されたものを私たちがそれを実行することです。
他要我们不要做什么，我们就不要去做什么。
知ってはならないと言われたことを知ってはなりません。
凡事以圣经为准，而不是以人为准。
すべてのことを人間の基準を持ってではなく聖書の基準を持って取り行う必要があります。
所以我们要更多的广传福音，让人知道以色列人。等了两千年来的人，其实就是这位他们不愿意相信的耶稣。
ですが私たちが広く福音を伝えなければいけません。またイスラエルの人が2000年ほど待っていたけれども、けれど信じなかった方が、すなわちイエス様であるということを伝えなければなりません。
じゃあ我们做一个祷告。
お祈りいたしましょう。
我们的天上阿爸父神，我们感谢赞美你。
天の父なる神様、感謝し賛美いたします。
因为有一位婴孩为我们而生。
なぜならば一人の緑子が私たちのために生まれた。
求主帮助我们，让我们能够更多学习敬虔。
どうか私たちが経験さについてよく学ぶことができますように。
更多的学习顺服。
また、従うことができますように。
也更多的学习依靠。
また頼ることができますように。
求主赐给我们更大的信心，让我们能够全然向神。
どうか私たちに大きな信仰を与え、私たちが完全に神様を信頼しきることができますように。
也让我们能够以教会为中心来过我们每一天的生活。
また教会を中心して人生を送ることができますように。
因主啊，我们知道这是主你永恒的国度。
なぜならばこれは神様の永遠の御国だからです。
也让我们能够在主的国度上能够尽我们的一份心力。
また御国において私たちが自分の心を尽くすことができますように。
祷告奉耶稣基督圣名。
主イエスキリストの皆によってこの祈りをお捧げいたします。
アメン。
アメン。